町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
石毛茂の町思いラジオ、
身近な声の宅配便。
おはようございます。町思いラジオ、今週は都議会議員石毛茂さんが担当してくださいます。
あ、おはようございます、石毛茂でございます。今日は駅から本当に30秒ぐらいのところでしょうか、お隣が市役所の、イングビルの1階ですね、お隣には花屋さんなんかも、お店を開いておりますが、 NPO 法人西東京市多文化共生センターに参りました。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
今日は西東京市多文化共生センター、イングビルの1階ですね、西東京、市役所の、まあ、大体お隣ぐらいになりますかね。今日は久保義明、理事、はい、それから、副代表の木下信子さん、すいません、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、私も海外ちょっとしばらくね、行ってたことがございまして、まあ、その時にいろいろお世話になって、逆言えば、まあ、どこかで恩返しをね、していければななんていう思いはずっと強く思ってるんですけども、まあ、そういう意味ではこの共生センター、文化共生センターというのは西東京市多分だけじゃなくてもですね、多分こう受け入れてもらえるんじゃないかと思いますけど、まあ、そういう意味では大変海外の、方々に力強いセンターだなというふうに思ってますけども、まあ、今日はそういうことを含めてお話をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
ざっくばらにですね、今、まあ、調査では西東京だと思うんですが、どのくらいの人口とか、それから国数とか、その辺はどんなお感じですか。
そうですね、この西東京市全体の人口が詳しく言うと197,596名、はい、もうじき20万になるというんで、はい、まあ、来年か再来年だと思いますね。で、外国人の住民が登録している部分だけですね、はい、が3133名、だからこれが12月の時点だから一番新しい情報ですね。
1.何%ですか。
1.6 からですね。だからそういったことですると国の平均と同じぐらいですね。
あ、やはりそうですか。
国の、まあ、外国人のあれが全体で 1.7 ぐらいでしたから、それと同じぐらいで、ただ東京都になるともうちょっとね、2.1 とかね、上がるんですよね。どうしても大きいところって言いますかね、
新宿とかね、
いますのでね、ありますのでね、そういったところで上がってきますね。まあ、それから日本全体でいくと工場があるところ、例えば自動車工場とかありますよね、群馬の方とかね、それから愛知の方ですとか、あそこ行くともう本当に 30% 近い。
あ、そんなに。
もうなんとか村と同じですよね。そうですか。そういう形でたくさんいらっしゃるんですけど、
大泉
ですね、大泉のところですね。そんな形では結構たくさんいらっしゃいますけど、ですから西東京市というのはそういう意味ではそういう会社でうんと雇ってるわけでもない、工場があるでもない、まあ本当に生活スペースといいますかね、それだけでこう集まってきてるというのは、非常にある意味では何て言いますかね、なんかには面白いと言いますかね、興味ある地域かなと思うんですよ。だからそういう意味では口伝えで、あそこは住みやすいよって言うんで来ているのか。
なるほど、海外ですね。
海外
ですよね。なるほどね。木下さんはまあ、どっちかというと何語をこう、こう担当っていうか、どう、されてるんですか。
あんまり得意な分野はないんですね。
それでも
強いて言えば中国語が、片言程度ですかね。
まあ、だけどね、全体の6割は中国の方ということであれば、やはり需要がね、多いんじゃないかなと思いますが、久保さんはどうですか。
僕はまあ海外ちょこちょこ行ってましたので、プレゼンもやってましたから、英語と、あと中国もある意味では長く、
あ、そうなんですか、
行ったりちょこちょこ長く行ったりしてましたので、おそらく皆さん4日最初に今から35、6年前 日中友好条約を鄧小平さんが来て、うん、その次の日に行きましたのでね。
ああ、そうですか。で
そこから1ヶ月半ほど返してもらえませんでしたけど、技術交流で行ってましたのでだからそういったことですると何言ってるかは分かるんですね。
ああ、そうですか。それ大切ですよねこっちの言うことよりもまずね、問いかけがね必要で分からないとね。
あっちでいろんなことやってました。まあ少しぐらいです。
あ、そうですか。思い出というかね、こう今までこう携わった中で、いや、まあ勉強になったとか、いや違いが大きいなとか、まあ、そういうことを、あったかと思いますけれども、
私が携わってきててやっぱり一番面白いというか、勉強になったっていうのは多文化共生と国際交流の違いなんですよね。
お、根本的ですね。教えてください。
ちょうど2004年に前の前の市長から諮問されて、はいはい、まあ、市民 の、 その国際交流組織設立が必要かどうかという懇談会があって、その中で最初だから国際交流組織ということで市長から諮問されたんですけれども、みんなで議論している間に、まあ、国も方針を出しましたから、これからは国際交流ではないんじゃないか、多文化共生ではないかということで、
ね、
やっぱり何が違うって言ったら、住んでらっしゃる、ね、方々、うん、いろんな違った文化的背景を持った方がいらして、うん、で単なる交流では分かり合えないじゃないかというところで、うん、一番最初は多文化共生国際交流センターって名乗った。
あ、両方じゃあこう最初そう両名乗ったわけですね。
そうですね。で国際交流はまあ多文化理解の一つの分野かなっていうふうに思ってるんですけ ど、 でやっぱり中国から見えてる理事さんも言って、多文化共生って言っても分からない、国際交流を残せっていうようなことでこの名前があったんですけどね。そういうことをこうまず勉強したっていうか、 なかなか大変でしたけど、思い出に残るって言ったらこれに関しては一番はそれですね。
まあ、それで2006年の3月ですかね。
そうですね。
任意団体の国際交流センターが設立されて、でその時のメンバーの一人ですから
、そうそう、じゃあ
私後から入ったわけですからですから、そういうの今の国際交流と、それから共生とついたのとどう違うかというと、ある意味では競技にね、国際交流っていうのを考えれば、例えば国際交流っていうのは、例えばどっかの音楽の、ね、グループを連れてきて音楽やって、こうお互いに今度日本の音楽も、そういう交流をするとかね、人を、まあ、別の人を連れてきてまた行ってやるとか、そういう交流をするというのがどうも趣旨みたいで、現状を見ますと ね、
なるほどね。
でところが共生センターっていうのは、まあ、国際的っていうのは国際的なんですけど、要するにもう地元にもうグローバルな状況になってますので、地元に結構たくさんいろんな外国の人がいらっしゃるんですね。でその人たちがきちんと生活できるようにまずいろいろとそれに対して支援しなきゃいけないのと、それで日本人もね、外国人に対してあまり違和感なくね、あの人嫌だわとか、なんだかだか嫌だわとか、そういうんじゃなくてですね、そういうやっぱり文化的な背景と、それからそこで育ってきたね、いろんなものがありますから、それを理解、日本人も理解する、その中で相互に理解して、まあ、この地域をね、まあ、多文化社会に持っていこうというのが違いがあると思うんです ね、
うん、ね。
ですから端的に違うと、地域を多文化にしていくためにこういろいろ活動しよう。でもう一つは地域じゃなくて人の交流といいますかね、そういうグループの交流を含めてそうやっていく、それで広めていく、という形で、まあ、それをうまくこうミックスして一緒に行けば ね、
なるほどね、
いいんじゃないかなとは思ってるんですけど、
まあ、きっと日本人もね、まあ、韓国の方からこう南はね、
はい、
まあ、北もこう、うん、いろんな中で今の日本って、まあ、あるわけですよね。
そうですから、
生粋でずっとこう純潔でなんかこう守ってこられたということではないと思うから、まあ、その時々によっていろんな影響を受けながらね、まあ、現在に至っているということではあるには、その延きっと、まあ、ある意味では延長戦なんだと思いますけども、
ね、
もっとそれをしっかりとこう、力強くこうタイアップして、お互いに、まあ、助け合っていこうという感じでしょうかね。
そうですね。
それぞれの文化を、ね、大事にしようっていう、合に行っては合に従えではなくて、やっぱり 育ってきた背景や何かをね、理解し合って、だから自分が持ってる文化を大事にしたけれしてもらいたければ、相手のこともよく理解してっていう、そんな考え方ですかね。
ですから一番そういうことでいくと、もう大人で育っちゃうとなかなか難しいところがあって、 で今の、3月、毎年3月にやってるんですけど、子ども大賞、日本人の子どもってことでもないんですけど、子どもを対象にした英語のですねイベントがあるんですね。でそれはあの外国の先生、もう地元西東京市に住んでいらっしゃる外国人の先生、英語の先生ですね。英語の先生っていうとイギリス人とか欧米人ですね、そういうことを浮かぶんですけど、そうじゃなくてなるべくアジアで英語の先生が、そうすると、アジアで英語話すんですかっていうそういう人が結構たくさんいらっしゃるんですね。でその子どもたちで小学生の、3、4年生ですかね、中心が、5年、もうちょっと下ですかね、
そういう人が留学前と低学年
っていうのを集めて、で、留学生の場合にはチューターになってね、いろいろとそこでいろんなイベントだとか、歌だとかね、挨拶の仕方だとかやるんですね。でそれが非常に好評でして、で近頃では例えば40人っていうのに、もうそれをはるかに超えるメンバーが、で去年一昨年ぐらいから、親御さん必ず連れてこなきゃいけないの で親御さんが来るとさ、見てるだけで親御さんもつまらないんで、去年あたりから親御さんにも何か教育しようかという形でやりだしてますけどね。
石毛茂の町思いラジオ、
身近な声の宅配便。
あの市民祭りの時もね、出されてますけども、どうですか。
市民祭りはね、非常にあのおかげさんで、石毛さんにもね、いつもコロコロ来ていただいて、顔出していただいてるんですけど、最初に考えたのは、どういうゲームがいいかなと思ってたんですよ。で一般的にただこうすぐ分かるようなね、ゲームじゃつまらないんで、ちょっと知的なのがあるのと、少し勉強になるのとね、お互いに勉強になるのとということで、ここにちょっと世界地図がこうありますけど、これちょっと面白いのはね、この地図は日本どこですかっていうと、ちょっとあの小学生は分かんないんですよ。
なるほどね。中心がこれ、
中心が
アフリカでしょうかね。
真ん中のところでインドっていうか、真ん中ですね。ヨーロッパ関係で買うとこういうふうに、
あ、ヨーロッパの地図ですね。
でそうすると日本が一番
右になりますね。
右ですよね、だから東方の国っていうところが正しいんですよね、見方でね。で日本のやつ買うと
日本が真ん中でね、
赤くて真ん中に行きますよね。でまた こっちで買うと違ってくる。そういう世界地図ね、出張なり、遊びでもいいんですけど、観光で行った時にこう大きい地図を必ず買ってきてもらうようにして、またあのここに来てるね、いろんな通訳の人たちもお願いして買ってきてもらってね、大体 5,6 カ国語の大きい地図があって、それであそこに大きい地図を、で並べてやってるんです。
どこで作ったかっていうところで、当然国の名前もその国の言葉で書くから、
そうです、
違う感じがありますよね。
ですからフランスでも、フランス英語ドイツ語並べるとなんとなく読めるんだけど、違います
よね。違いますよね。あのフランス語はあのジャポンですからね。あの中国の国の書き方、その国のね、と日本の漢字で書くその国の言葉とは違うんですよね、きっとね。
違いますよ
ね多分ね。
だから面白いですよ、そういうのと。もう一つ面白いのは、日本の国が日本で書くとどこまで伸びてるかっていうとね、中国の地図にはどこまで伸びてるか
とか、ちょっと問題の尖閣諸島なんかっていうところで微妙な場面が
とかね、下の方とかいろいろあるでしょ、そういうのはどう書いてるかでも違うのかなと思うと、なんとなくボケてますね。
あのほら日本海とかっていうね、ああいうところも書き方違いますよね。
あの韓国のはちゃんと韓国流に書いてきてますね。
そうですよね、だから確かにその地図がその国の意思というかね、そういう感じはありますよね。
石毛茂の町思いラジオ、
身近な声の宅配便。
この現象って面白かったなっていうのは、あのどうですか、お一方ず
つ思い出で。相談の関係では、あの一つはここはあの外国人を、主体にするということは一つあったんですけど、日本人もね、
そうですか、
来るんですね。でちょっと2、3あると、一つはあの日本人がどんな形で来るのかなと思ったらば、 日本人でも割とあの海外でね常駐された駐在で4年とかね、はいはい、今2年とか、はい、まあそれは期間、はい、バラバラですけど来て非常にいい思いをさせてもらったから、うん、なんとかお手伝いしたいんだけどってんで来ていろいろと会員になってもらったりしてやっていただいたり、まあ、それが大会日本人の場合は多いですかね、うん、それからあと外国人の場合はまたいろいろとバラバラですけどもね、うん、非常にあの外国人の場合は一番最初開いた時にはちょうどバブルが弾けた後でずっと、うん、あの経済がね沈んできて、うん、で職業をね、うん、どんどん辞めさせられたとか、ね、そんなのがあって、でそうするとそういう形でどっか働くとこないですかって、やっぱり我々がそこを斡旋するわけじゃないんですけど、
あ、え、仕事を、
そうそうそう、
仕事も
斡旋はしないんですよ、ね、そういう話を聞いてあげて、じゃあ新宿のどこどこへ連絡してあげていきますよとか、ね、まあ、そこにもありますけど、ね、でそれで分かったのは日本で外国人を受け入れるそういうハローワークですねがもう決まってるんですね。
あ、そうですか。
あの、ね、外国人っていうともう嫌だっていう感覚があるんですよ。日本語が話せるんですよ。それでも外国人っていうとこがあったりね、うん、だからそういうとこではもう外国人をちゃんとサポートしているハローワークの方がちゃんと来てるから、うん、そこを連絡して、
う
ん、
幅広いですね。
幅広いですね。
そうです
か。そういうようなことですとか、それから非常にこうシビアなって言いますかね、うん、ところでは、うん、例えばお墓の問題ですとかね、あ、でそれも例えば韓国の方でしたけど、向こうにお父さんが先亡くなってて、うん、お母さんを日本で住んでるんです。日本を引き取って、うん、で日本で、今度日本で亡くなった。で日本で亡くなると日本 で、
うん、
でそうすると証明書は日本なんです ね、 ね。でそれを例えば韓国語なり何か変化しなきゃいけないのと、うん、じゃあ韓国にまた戻したい、
うん、
すとお墓今あるんだけど遠いから近いところに作りたい、うん、でこれをじゃあお父さんをここに持っていけるかどうかとか ね、 ね、そんな中国のことよくわからないんだけど、
ね、そうですか。そんな話がありますね、まあ、本当にねわからない話いっぱいありますよね、はい、どうですか木下さん。
あの市内の小学校総合学習って知ってますよね。
ありますあります。
それで、まあ、福祉だとか国際交流だとか、
お茶
と
か
いろいろあるんですけれども、
ね、はい、
やっぱりあの国際化をあのテーマにしている小学校から、
はい、
あの今の外国人の状況を知りたいとか、うん、で最初はいろんな国の方と交流したいので、うん、まあ、ここにいろんな外国の方が見えるので紹介してくださいっていうことなんですけど、ただ交流だけじゃなくてね、お互いにこうっていうことをお話しして、まあ、2年3年ですかね続けてしたんですけれど、うん、いろんな国の方、ギニアとかね、あの中国韓国とかいう方を、ここに来られた方を日本語を習ってる方ご紹介したりするものですから、でそういう方に一緒に小学校に行っていただいて、それで生徒たちがみんな質問をするんですね。可愛いですよね、やっぱりね。どうしてここに来たのかとか、あるいはそこの国で面白いこと、遊びは子どもはどんな遊びをしてますかとか、勉強はどうですかとかって、まあ、いろんな3年生、小学3年生ですね、で質問してもらって、まあ、答えてくださる方はお父さんお母さんだったり、その外国 の、 あの学生さんだったりするわけですけれども、でそうやってこうやり取りしてるのはとてもいいなと思って、うん、まあ、私たちとしてはどこの学校にでも求められればお手伝いに伺いたいというふうに思ってるんですけれど、まあ、先生方も忙しいし、学校によってテーマも国際化に限ってないのでですけれども、まあ、そういうことをしてると私も楽しいというか、いいな、こういうのを持ってやっていきたいなというふうに思いますね。
まあ、ここ今日何人かお見えですよね、はいはい、あのこういうのは順番とかなんか決まってるんですか。
そうですね、ここセンター自身は西東京市、
うん、
まあ、ハードウェアって言いますかね、
あ、はい、
あの持ってるんですね。でこのソフトって言いますか、運用名を多文化共生、
うん、そうですか、
の我々が何
名ぐらいこう登録されて、どういうこの形で、
今はあの理事が全部で8名いますけど、はい、その中で、まあ、月曜から金曜まで、出られる人を集めて、で一応理事が月火水木金日替わりで、
土曜日はないわけですね。
土曜日は土日はないんです。
もうじゃあ、はい、もう普通の
祝日と休み
で、はいはい、
で10時から4時まで、
10時から4時までですね、はい、はい、で今登録されてる人たちってのはどのくらいいらっしゃるんですか。
今は
会員ですか。
会員は174名ですかね。
あ、そうですか、はい。まあ、全員がということじゃなくて、まあ、主だった方々がこう呼び、
そうですね、決めて、それで呼びで決めて、まあ、理事が主体になってやるのと、それとまあ責任者は私がならなきゃいけないのと、それからあとはどうしても理事だけっていうのはね、理事も忙しい人がいたりなんかして一人じゃ大変なんで、二人体制に途中で、まあ、市の方へ掛け合ってしてもらって、で事務員と簡単な相談できるような形で育成して、で相談員がこうワーキングシェアしながらねやってます、月曜から金曜までね。
石毛しげるの町思いラジオ、
身近な声の宅配便。
病気とかね、
そうですね、
そうした時に、はい、本当にこう大切だなというふうに思いますよね。
そうですね、今だから石毛さんおっしゃったところが非常に今我々でに聞くとすると一番ウィークなところで、例えば病院の関係の病気、医者との対応とかね、それから警察の対応ですよね、とかそういう本当に専門的な対応になると手出せないんですよ、非常に命の問題があったりなんかするん で、でただ病院に紹介して窓口でこうだこうだは言えるんですけど、あとはちょっとやらないような形で、それは必要だったら専門のところを紹介してそこ行ってもらうとか、そこから
正露化がそういった意味ではね、はい、認定されて、
あ、そうですか、
受け入れできるようになったようですね、まあ、7年後にはオリンピック・パラリンピックが来ますから、
それまでに
ね、それまでにね、8万人とか、はい、そんな数字でしたか ね、ボランティアは必要になってくると、
はい、さっき小池さんからお話しした通訳は外国の方なんですよ。
あ、そうですか、
ボランティアスタッフで、例えば中国から来られた方とか、そういう方がボランティアをしてくださってて、私はすごくそれがいいなと思ってるんですね。外国人は常に助けられるんじゃなくって、自分がボランティアをしましょうっていう形で来てくださってるので、やっぱり市民としてそういう人にそういう活躍の場をね、
なるほどね、
持ってもらうと一番いいかなって、
いつだったか料理なんかもねされた場面があったですよ ね、 すね、
は
い、
何かここでなるべくでしたら場所を取るのは非常に難しいの で、 で土曜とか日曜は空いてますの で、で一応市の方には了解取って、まあ、ここで料理はできないんですけど、ね、
持ち寄って
食べることはできる、それからどうしても調理をするんだと借りて、場所を借りて料理をやろうとか、そういうのはたまにこうやってますよね、
これからなんかこう、こういうふうなものをちょっとやってみたいなっていうのはどうですか。
少しこう市民にね、こういうことが伝わるようにして、市民の人がもっとこう活躍できるようにと言いますかね。
じゃあこのマイクを通してね、
今日
の
ちょっと、ね、副代表に宣伝してもらう、
ちょっと副代表皆さん、
なかなかね、本当はフリーに触れ合える場を欲しいなと思うんですけれども、ご覧の通りこれだけのスペースなので、なかなか今全てを申し上げてないので、そういう意味で、もうちょっと場所あっていろんなことやってると、日本人も外国人もここが拠点になるのかななんて、
今日このマイクをね、はい、通してこういうことをやってるということ、はい、また募集もしてますよということを、まあ、今副代表がおっしゃっていただいたので、これからますます役に立っていただくよう、まあ、ご記念いたしましてね締めたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします、はい、し
お
願い
いたします。お楽しみいただけましたでしょうか。まち思いラジオ、この番組はポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは FM 西東京またはまち思いラジオで検索してください。